女二人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第35回。三田村千春です。
宇宙魔王です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
いや今日は一番寝起きかもしれない、うん、あ一番ではないかな。
それは、
まあ、まあでも
起きてからこのマイクの前に、うん座るその間隔が短いという意味ですか、
うん、それはもっと短いのあったわ、うん、ギリに起きちゃうことあったけど、
はいはい、
頭が起きてないっていう状況ですね、うん、一番、うんうん、はい、その状況でこんな、ね、アカデミックな番組をやっていいのかという
こんな番、ね、
アカデミックな
本当ですね、うん、でもこの番組はいつも知的なことを話している、はいじゃないですか。なんて言うんですか。頭使うっていうか。
頭使うね。うん。うん、
一般的に有知的かどうかわからないですが、我々としてはすごい頭使って考えてますよね。はい、自分の中の知を総動員するというか。
ね。ね。それでも全然何も出てこない時もあるし、うんうん、っていう感じだけど ね、うん。最近は。相変わらず曲を作ってるので、うんうん、あれですけど、なんだろうね。いやだからね、うん、やっぱコロナがさ、うん、またちょっとえらいことになってきて、
ね、増えてきて感染者
が、ね、3連休じゃないですか、
はい、今撮ってるのはね、
今撮ってる時がね、うん、
はい、
だから3連休あんまりこう外出ないでくれみたいなことを言われますが、うん、結構人であるなっていう印象で、
あるある、うん、
心配ですね。
ねえ、うちの家族も GoTo で旅行を予約してたみたいなんですけど、う
ん、あ、この3連休に
3連休とちょっとずらして平日だったんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりちょっと感染者増えてきたからやめたって言ってて、
あ、そう、うん、
ギリキャンセルが、まあ、一応キャンセル料もかかるけど、
うん、
まあ、そんな全額じゃない、ないタイミングだったからよかったんだけどみたいな感じで、はいはいはい、だから3連休に旅行行った人たちはもうさすがにちょっと直前すぎてキャンセルできないみたいな人もがほとんどだったんじゃないかなっていう、
そうですよね、うん、
印象はありますね。
私は木曜日、この間先週の木曜日に、はい、大阪で久々にライブで、
うんうんうん、
で金土とオフィシャルじゃないんですけど、はい、公開してるわけじゃないんですけど、岐阜の方でね、
うん、
演奏する機会があったので、はいはい、岐阜に行ってたんですよ、
はいはい、
で新幹線乗るじゃないですか、うん、やっぱ新幹線もすごい人いて、
お、
家族連れだったりね、
はいはい、
そうがいたので、ああそうかっていう、
あ、
まあ、自分も移動してるんでね、
うん、
あれですけど、
都内は逆に、電車人少ないなと思いました。この3連休いつもなら結構人混んでる時間、うんうんうん、夜とかもうガラガラとかだったんで、
はいはいはいはい、
あれちょっと影響してんのかなって思いつつ、
ね、うん、
どうなるんだろうっていうね、本格的な寒さの中で、
うん、そう ね、こっからね、
うん、ま
だ難しいですが、
うん、
まあ、GoTo もね、見合わせだったり停止だったりとか言われてますし、ね、混乱が続いてます。そんな時に、
はい、
この映画っていうね、
ねえ、やっぱこの今年、なんか今年 見れてよかったっていう感じの、ね、内容ですね。
なのか、
はい、
逆に今年だからこそ多分感じるものが違う、
はい、うん、っていうのはあると思います、
うん、まおちゃんはどうですか最近は。
最近はですね、なんだろう、太った、
うん、太った
なんかこの自粛期間ではあんまり太らなかったんですけど、
は
い、
うん、
なんかここ何日か結構集中して椅子に座ってなんかやってるみたいなことが多かったはずなのに、
うん、
多かったからあんま食べてない、夜まで何も食べないみたいな感じとか結構あったから、はいはいはい、こりゃちょっと減ってるんじゃないかと思って、体重計乗ってみたら増えてて、これはやっぱスケボー頑張んなきゃみたいな感じで、小さな決意でした。
でもまーちゃんそんなさ、
はい、
体重がなんかこう増減してるようなイメージがあんまないんだけど、
まあ、その極端な増減は 比較的ない方だと思うんですけど、まあ、日々の微調整みたいなのに、うん、こう時間を避けてた時期は良かったんですけど、なんか微妙にそれもできなくて食生活乱れてるだけなのかなと思って、はいはいはい、だったら食べなくてもこんな増えるんだと思って。
そうか、
うん、あとやっぱりそういう、まあ、でも夜中食いとかしちゃうんですよね。
あー、うん、それね、
結局
美味しいけどね。
そうなんですよ、気をつけないと
ね、
うん、やっぱね食べ物大事だなって最近すごい思う。
あー、真央ちゃんってあんまり料理するイメージないんですけど。
しないです、しないです、しないですよね。だから体に悪いものばっかり食べてるから、はい、まあ、それも良くないと思うんですよね、
うん、
まあちょっとまたあんまり出かけられない冬が来るならばなんか考えなきゃなって思ってるとこです。
私はもう怖くて体重計にすら何ヶ月も乗ってないのでもう感覚で
感覚でね、
はい、お腹が空いてる時間の割合で考えてます、うん、一日の中で。
いやでもそれで私も感覚で、うん、あ、なんか最近食べてないしそこまで食欲もないしなんかちょっと首のあたりとか痩せたかもとか思って体重計乗ったらすごい増えてて、
うん、あー、やっぱ場所が変わってくるっていうね。
あ、そうなんだ。
がつく場所がさ、え、首とかは逆に落ちてくる。そう、あの重力でさ落ちてきて、
そっかそ
っか、首とかその、 あの鎖骨のあたりとかさ、
でも
デコルテの
っていうよね。ズボンの上にちょっと乗ってる肉があるんだよ最近。下に下に下に下に下がってくる
んだな。下に下にだよ、そうそうそう、うん、何の話を。そこでおすすめしたいのがこちらないですけどね。
いいですか、
うん、
まあでも気をつけながらスケボーでなんとか、
スケボーね、
はい、しのぐ冬にします。
はい、
はい、
じゃあ前回までのリアクションは、
うん、はい、シネマヒーロー名曲さんいつもありがとうございます。第40回が大晦日に生で配信されるのであれば、うん、いくつかリクエストがあります、うん、YouTube で生配信、まあ、これはいつもやってるやつですよね。ってこと、
そうですね、あのそうですよね、記念会の時はね、
うんうん、スパちゃんもできるよって書いてくれてるんですけど、そう、まだできないんですよね、
う
ん、
そうなんですよね、
私たちのアカウントだと、
そうなんですよ、
再生回数とあと登録人数、チャンネル登録人数が足りないからまだスパチャはできないと、うんうん、でもまあ YouTube で生配信は
できますね、
できますね、はい、
そこらやろうと思ってますけどね、
うん、そうですね、うん、そして、弾き語りのばなしのテーマソングやジングルやったりですとか、あとは宇宙魔王シネマヒーローという曲がありますが、
うんうんうん、
それ多分一回も人前で演奏したことないんですけど、
そうなの、
ここにリクエスト書いてくれてますね、ありがとうございます。
音源にはなってるってことか。
音源にはなってる、そう、
そういうのあるんだ、全然ライブでやってない。
ありますね、なんかやる気になれないみたいな。
あー、でもあるな、うん、あるある、
うん、確かに全然歌ってないですもんね、喋ってるだけで、私たちシンガーソングライターなのに。確かに、
そうね、うん、
まあそういうのもありかもしれない。な、
うん、もう35回だから今日。
そう、
もうすぐですよ、
早いわ、
ね、大晦日なんでね、うん、ちょっと
考えないとそろそろね、
はい、楽しくやりたいです ね、なのでまたこういうのをやってほしいとか、うん、こういうことを喋ってほしいとかあれば、うん、40回生配信のアイデア、
はい、
ぜひください、
ね、私あの一つ思いついたのがパンフレット総選挙、一人パンフレット総選挙、
一人というか二人じゃない？
そう、いや、各々の、
はいはいはい、
1位を決めるみたいな。
いや、いいよね、はい、今までやった映画の中でがいいかな。
そうそうそう、
ここで扱った、
うん、4月からやってきた中で、うん、パンフレット、うんうん、映画の好き嫌い、出来不出来とは別にっていうの、
それはやりたい、うん、いいと思う、
はい、
なんかそういううちらの中のアカデミー賞みたいな、
う
ん、
あ、はいはいはい、そういうのもね、
いろんな部門を作りましてやるっていうのは、うんうん、
いいかも、
やっぱ年末感あるかもしれない、うん、
ありますね、
うん、
うん、
まだチャンネル登録してないという方、今、
そう、あと800人ぐらいが聞いてると思うんで、800人ぐらいこの番組
だから聞いてるかな、
800人ぐらいの人がもう今聞いてる800人がポチッてしてくれるだけで、
う
ん
うん、そうだよ、
スパッチャ可能になるんでね、
ね、
うん、
まあ、あとポッドキャストの人も、まあ、いつもポッドキャストで聞いてるのは全然嬉しいですけど、はい、ついでに YouTube の方も チャンネル登録してもらったりとか。
そうですね。
ね。
そうそうそうそう。
で、YouTube で聞いてるという人も、うん、ポッドキャストの購読ボタンを押す、うんうん、押すみたいな、はい、そういう、そうしたら倍になりますから。
そうですね。
1600。
うん。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は湯浅正明監督日本沈没2020劇場編集版沈まぬ希望。
女が二人集まれば映画の話で日が暮れる。木曜日今日も平和な木曜日。
小松左京が1973年に発表した名作 SF 小説日本沈没を夜明け告げるルーの歌デビルマンクライベイビーの湯浅正明監督が大胆なオリジナル解釈を加えてアニメ化した日本沈没2020の劇場版。2020年7月にネットフリックスで配信開始し、反響を呼んだこのアニメシリーズを湯浅監督自身の手で再編集再構築した。2020年突然の大地震が日本を襲った。東京が壊滅的な状況になる中、武藤家の歩と郷の姉妹兄弟は、一家4人で東京からの脱出を始める。しかし行く先々でも巨大な地震が断続的に発生し、彼らを追い詰めていく。生きるために迫られる数々の選択、出会いと別れ、そして残酷にも降りかかる生と死。決して未来を信じることを忘れないアイムとゴーは、極限状態でさまざまな局面に立ち向かいながら懸命に生き抜く強さを身につけていく。2020年制作日本。
はい、
はい、これね、アニメシリーズがだいぶ話題になっていたのは知っていたが、うん、見れぬまま。
そうなんですよね、うん、今回だからいろいろ、まあ例えば過去に映像化された映画とか、
うん、まあ、原作とかね、まあ、
原作とか、うん、そう、あと映画もね、超解説副音声っていうのがあるということで、はいはい、まあ、映画を、ね、そう、監督とあと音楽を作った方とかが、
うん、
あ、副音声してるのがを映画見ながら聞けるっていう、
うんうん、
やつもあるんですけど、うん、だからね、見ようと思うとこういろんな
サブテキストみたいなものがめちゃめちゃ
あるんですけど、
あるんですよね。
まあ、でも今回ちょっとね、
うん、
うちら二人ともそういうのにあんまり触れられてなくて、
はい、ですのでザ・ハントの時もそうでしたけど、あの情報がほとんどないまま予想で喋るみたいな、
武装してないっていう、
うん、そうですね
丸腰って感じでやりますが、
うん、やります。
そうそう、まあでもそういう人もね、
うん、
いっぱいいるでしょうから。
そうですね、
同じ目線で、
はい、
行きたいなと思います、
はい、
じゃあこの作品についてのメール、感想メールを、
はい、
お願いします。
ピロシキさん、いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
前回のザ・ハントめっちゃ面白かったです。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。劇場の方はそろそろ終わりでしょうか。映画見た人も見てない人も、見る予定がない人も楽しめると思うんですけど、ザ・ハント確かにそろそろ終わっちゃうかもしれないから、
そうですね、
早く行ってほしいですね、うんうん、で、日本沈没2020の感想ですNHK の100分で名著という番組で小松左京スペシャルが組まれてて、その番組を見て小松左京の天才っぷりを初めて知りました。 NHK オンデマンドで見られるので、ご興味があればぜひ。それでせっかくだから見る前に小松左京の日本沈没を読もうと思ったんですが、結局時間が足りず3分の1くらいまでしか行けませんでした、小説の方は破滅の予感をベースに政治とか国家といった大きな枠組みで物語が進行していくのに対して、今回の2020は一つの家族を中心に、タイトル通り絶望から出発して希望に向かっていくので、言ってみたらアンサーソングみたいなコンセプトなのかもしれません。
やっぱり、まあ、うん、うちら日本人としては、
うん、
こういうね映画見るともちろん作り手側もそうだけど、
うん、
やっぱ東日本のことがね
やっぱりね
連想されますし、されますね、あの最初の方のシーンとかだと、うんうん、その時の感覚を思い出しすぎちゃってちょっと辛いっていうこともあるぐらいね、
うんうんうんうん、だからセリフの中でもね、
うん、
言ってましたよね、その地震が起きた時に、
うんうんうん、
あこれ東日本の震災より大きいかもしれないとかって言ってたから、ね、それを経験した後の日本っていう設定なんだなっていうのは、
うんうんうん
うね、はい思いましたね、
はい、
うん、っていう感じかな、メールは、はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、では我々の推しポイントに行きたいと思います、
はい、
女2人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。
いきます。宇宙魔王的推しポイント、その1、線が有機的、ま、アニメ作品我々取り上げるの、うん、おそらく初めて、
初、
はい、初ということで、うん、あんま詳しくないじゃないですか我々は、
うん、そうだ ね、
だから、うん、なんかその例えばなんかこう傾向というかカテゴリーとかジャンルとか、
うん、
その作家さんの作家性みたいなものってよく分かんなかったりするじゃないですか、うんうん、このスタジオはこういう作品が多いとか、あの、はいはいはい、京アニはこういうアニメが多いみたいな、なんかそういう話とか全然分からない中での、素人的な感覚で今回のアニメの絵を見ていて感じたことなんですけど、非常に線が無機的ではなく有機的だなと感じたんですね。
ほう。
でそれは私が見て普段触れることのあるアニメ作品とすればジブリ作品が、うん、あとまあちょっとディズニーって最近アニメって感覚で見てないからあれですけど、うんうん、日本ので言うとジブリとか、あとはあの新海誠さんの映画とか、なんかそういうものをしか見たことがないんで、うん、それと比べてって感じなんですけど、まあ、そのあたりはこう、はい、やっぱ造形的にもすごくぴっちり作り込まれてて、顔も可愛いし体のラインとかもしっかりこう作られてるっていう印象があって、
うん、
だから静止画を連続させていった動画っていう印象があるんですけど、
はいはい、
この湯浅監督のアニメは私クライベイビー、デビルマンクライベイビーをネットフリックスで見たりして、うんうん、でまあこれも見てっていう感じなんですけど、湯浅さんのその絵のタッチの感じっていうかっていうのは、人が動くその周りの空気も含めた動きっていう感じがすごいしてて、
うん、
空気もそうだし、あと中に物質が詰まってる感じっていうのがすごい感じるんですよね。その人の筋肉の描き方とかが、
うんうん、
まあそのなんていうのかな、一定じゃないっていうか、角度によって全然変わったりとか、
うん、
シーンによって全然変わってたりとかするんですよね、っていうのがなんかその、うん、私たちが人を見る時の感覚と近いなっていうのを思いまして、あれこの人写真で見た感じと動いてる時と全然違うなっていう人って結構いるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その人のなんか雰囲気も含めた印象というか、
うん
うん、なんかそういうものをアニメの中にこう落とし込んでる印象が結構あって、そこが意図的ってよりかはなんか自然にそうなってるような印象を私は受けました。
なんかその物質としての、うん、いつどこからどう見ても同じっていう見え方じゃなくて、うん、それを見る人の目線で見た時の見え方みたいなのかな、
はいはい、
例えばその、うんうん、同じお父さんでも、うん、この時のお父さんはすごく大きく楽し、うんうん、もしく見えたら本当に大きく描いてたり、はい、例えばすごい悲しい時だったら小さく見えたりとか、そこに感情が入った書き方、うん、
あそれはあるかもしれないですね、
みたいなことなのかな、
うん、湯浅監督のなんかアニメの特徴、確かにそういう感じは
感情が
ありますよね、うん、なんかそのすごくイメージが拡張されるっていうか、デフォルメしてあって、うんうん、っていうシーンがあったり、
そうね、うん、
っていう印象があって、
うん、
だから独特の狂気感っていうか、なんか
うん、そうだよね、そのあここのシーン、
うん、
力入ってんなみたいな時の登場人物たちの顔、
うん、
顔の感じとか、
うん、
なんかそれで作り手のなんか気合が
うんうん、うん、
めちゃわかるっていう、
そうですね、
感じも、うん、そうね、だからそれがアニメの良さでもあるのかな、
ありますよね、ね、
そういうところが
映像だと表現しきれないその感情の部分とか視点の部分とか、うん、ね、立ち位置によって見え方が変わるっていうことって、
はいはいはい、
実写だと表現しにくいけど
むずいよ ね、うん、
それをアニメだとよりデフォルメしてやれるのかも、うん、私そのなんか顔が可愛すぎるアニメとかってちょっと苦手だったりするんですけど、
あー、うん、分かる、
うん、なんか、うん、なんだろう、そこまで可愛い顔見せなくていいんだよって思っちゃうっていうか、なんか申し訳ない気持ちになるっていうか、
なんかより、うん、なんだろう、あ、これ非現実的、うん、非現実なんだなっていうのが感じちゃうかも、
うんうんうん、そうですね、うん、それはそれで描いてる人の願望みたいなものがすごい強く出てくるような感じがして、ちょっと居心地が悪くなるっていうか、うん、あ、この人こういう顔がタイプなのかなとか、なんかそう思っ、そういうこと考えちゃうんですけど、
うん、
なんかこの日本沈没に関してはその人物の顔の良し悪しとかそういうことには全く興味がなさそうっていうか、なんかその、
うん、そうだね、うん、
人間としての個々の人格の表現としてはあるけど、
うん、
なんかそこに対しての個人的な感情がないっていう感じが岩佐監督の私は好きなとこかなと思いました、
うんうんうん、はい、一方で、うん、あの東京の風景とかが、
うん、はいはいはい、
結構最初の方かな、うん、特に風景とかはすごいこうあの実写に近いリアルなものが多かったかなと、
うんうんうん、そうですね、
駒沢公園とか、
うんうんうんうん、
出てきたけど、
確かに、
あとオリンピック新国立競技場、
あー、あれね、すごかったですね、あれね、
うん、
だなんかそのやっぱどこを描くことが楽しいと思ってるかがやっぱすごい現れると思うんですけど、
うんうん、
例えば新海誠さんだったらすごくあの整理された東京の街の感じ、そのビルの窓の映り込みとか、うん、なんかそういうものにすごく興味があって好きなんだろうなっていう感じがすごいする、空の色とか、うんうんうん、だけど、うん、この日本沈没はそういう崩れちゃった街とかがすごく気合が入ってるっていうか、うん、見せ場っていう感じになってたりとかするのとかが面白いなって思って、感情がすごい入ってるなって思ったりしましたね、うん、
じゃあちょっとそのアニメ初心者目線っていう意味ではちょっと近い推しポイントなので、
はい、
はい、行きたいと思います。三田村千春的推しポイントその1、初のアニメにして完全に野放し案件です。まーちゃんも言ってたように、うん、アニメとか漫画暗黙のルールみたいなのが、
はい
はい、分かってるのと分かってないのとでは楽しみ方がやっぱ違うと思ってて、ね、
もうカルチャーとしてかなり太いから、
うん、
そこ前提にされてる部分って結構ありますよね。
例えば漫画をね一回も読んだことがない外国の人とか、はい、日本の漫画を読んだことがない人とかだとこう順番が分かんなかった
ね、
読む
順番が、はいはいはい、
それみたいなのがアニメでもあって、うん、まあ、ここはまあもちろんみんな分かるっしょみたいな感じのことが分かんないっていうのもあるから、うん、アニメは結構こう自分の中でハードルが高
い
んだけど、
は
い、見てみたら内容メッセージとしてはもう完全にこれは野放し案件だなっていう、
うん、ね、
うん、なかなか印象で話せることじゃないし、
うん、そうですね、
じっくり考えて噛み砕いた方が面白いのかなみたいな、
うんうん、
だからそのネットフリックス版で、
はい、
まあ、自粛中だったっていうのもあってすごいこう皆さん見たと思うんですけど、はい、まあ、私は見てなかったけど見た人が多くて、まあ、うん、結構賛否両論というか、まあ、火の方が多かったみたいなね、
うん、はい、
だったようで、
はい、
でその内容っていうのも今回ちょっと調べてみたら、
はい、
どういうところが批判されている、いたのかっていうのね、
うん、
見たら、まあ、うーん、反日な映画だみたいな、
ああああ、
でも多分監督が描きたかったのってそういうことでもないし、うんうん、そういう映画ってあまりないと思うから、
うん、
日本で見るもので、
うん、
がすごくそこの衝撃が大きかったんだろうと思うんだけど、うん、
はい、
じっくり後から考えることが大事な映画だなと思いました、
うんうん、そうですね、
ただそのじっくり考えるその内容っていうのは、うん、まあ、この後 極論なりでしていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、
反日だっていう批判も見つけたし、あと逆に国家っていうものにこだわるっていうところが保守的で古臭いみたいな、なんか そういう体制的なものを感じるみたいな人もいて、なんかそういう意味でいろんな方面からの賛否両論っていうのがあったのかなっていうイメージもあって、でもこれってザ・ハントと一緒で、その同じような立ち位置にあるのかなっていうのは思いましたね、なんかその距離感というか、そこ、
うん、
その関連性も含めても野放し案件っていう感じがしますね。
そうなんですよね、あとはその私はパピチャともちょっとつながるなと思って、
はいはい、
その自分の場所
を、確かにそう思い出した
でっていう、
うん、この場所で
この場所でやることがうん、メッセージでっていう、
うんうん、
ことの、まあ、ある意味逆でもあるから、あ、この
映画は、はいはいはいはいはい、逆であり、てかそのなんかどこを出発点としてどこを行く先と設定するかで変わりますよね。だからこの映画の場合はすごいその出発地点がなくなるところから始まるから、
うん、
出発地点が物質的に奪われるみたいなとこから始まると、歩夢がみんながいるところが私のいるところ、うん、痛いところなのって言うじゃないですか、うんうんうん、でもそれってもう日本という国がなくなってしまった以上、じゃあどこなのかっていう、うん、なんか本質的なとこのに触れてるセリフだと思うんですけど、ね、でなんかそれが国が変わった時にどうなるのかっていうこととかね、むずい、
うん、でも弟の号はさ、うん、もう最初からすごい海外志向が強くて、
うん、はい、
まあ、英語をね自分で勉強してたりとか、
そうですね、
あのエストニアに移住住みたい、うん、日本なんか嫌いだみたいなことを言ってたりして、
うん、
だから自分の生きやすい場所にどんどんどんどんこう移っていくことも、
うん、
まあ、特に世代的にこれからの人たちはそういうのを持ってるっていうことでもあるし、うん、でもそうだね、その反対の考えもすごくこの映画では描かれてるから、うん、
はい、
まあ、だからこの映画で答えはそんなに明確に出してないような気がして、うんうんうん、日本ってなんだろうと か、うん、なんかそういうことをこう考え、うん、投げかけてる感じはすごくあるよね。
そうですね。では宇宙魔王的推しポイントその2、オリンピックを迎える前に見よう。でその監督がオリンピックで、まあ、その日本選手が活躍したら嬉しいのはなんでだろうって思ったところから出発したというのを聞いて、
うん、
ああそうなんだ、なるほどって思ったんですけど、私はその見る視点というよりかは、あのアスリートだった場合、
うん、
アスリートたちはその日の丸を背負うだとか日本のためにとか日本人としてとか日本人の誇りを持ってとか、そういうことをこう口にするじゃないですか、
うん、
あの感覚が私はやっぱそのわからないんですよね、理解できないから、うん、でもその彼らが言ってることがどういうことを思ったらそう思うのかなっていうのをすごい知りたくて、なんかそれを、まあ、なんかすごい今回考えたシーンがいくつかあって、
うん、
まあ、その歩夢っていう主人公の女の子は、主人公かわかんないですけど出てくる女の子はあの陸上の選手でね、まあ、うん、結構将来有望でオリンピック選手の可能性もあるという、
まだ中学生、うん、
中学生だけれども、
その4年後だったり、うん、8年後の、
うん、っていうところがあって、それがあることによって君は優先的に船に乗っていいよって言われたりする場面もあったりとかして、
そうだね、うん、あの日本を脱出する、
そうですね、
船ね、
うんうん、まあ、そういう国に栄誉を与える可能性のあるアスリートっていうのは、うん、まあ、国にとってはそういう存在になるんだなということを思い、うん、でその次に古賀先輩っていうその歩夢の先輩で、まあ、旅を共にする、はいはいはい、ちょっと無口な何考えてるかちょっと分かんない先輩がいて、
うん、
まあ、彼はなんか引退したのかな、
うん、
陸上部を引退したか、なんかそこになんか過去があるのかもしれないですけど、劇場版だとそこが描かれてなくて、
そうですね、
うんうん、その彼がチームの仲間のみんな のためにある行動を起こすんですよね、
うん、
でその場面で日本人の誇りを胸にみたいなこと言ったんですよ。
言ったっけ、
うん、言ってたんですよ。で、うんうんうん、なんかその時には私なんかスッと入ってきたんですよね。なんか気持ちがすごい。
今度は
そう、
うんうんうん、
でもよく分かんなかった。その心の底からよく分かんなかったんだけど、日本人の誇りを胸にっていうのはやっぱ自分に自信をつけるためっていうか、自分のアイデンティティを確認したりとか、自分はやれるぞって言葉の置き換えとして使ってんだなっていうのがあって、
鼓舞するために
日本人の誇りを胸にってそんなようなこと言ってて、なんかそのやっぱ自分は何者でかであるっていうことを自分で認識させるっていうことが自分に自信を持つためにすごく必要なことなんだろうなっていう、なんかそういう意味ですっと入ってきたのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、またそういうの状況の古賀先輩の言葉と、例えばその船に乗せられていく、うん、選ばれたものとして、例えば歩夢がそういう視点でそういう言葉を口にするのとまたちょっと違うかなと思って、
うん、
なんかそこにはどういうアスリートの人たちの気持ちがあるんだろうっていうのは、なんかこれからも考えたいなっていうところで、なんかやっぱどうしても今のところ理解できないんですよね。その何をもって日本人って自分のことを思ってるのかなとか、何をがあを経るとそういう考え方になるのっていうのをすごい知りたいなっていうのを思って、
自分が日本人だからこそ応援されてるっていう、う
ん、あ、日本人だから応援されている、
日本代表として日本人にだみんなに応援されてる、
うん、数多くの日本人の代表であるという、そういう言葉ってことか
を、うん、やっぱいっぱいいっぱい受けるわけじゃん。
そういうふうに言われるから頑張って、ね、日本
そう、
日本を背負って頑張ってねみたいな、うんうん、あ、なるほどね。
でそこにはまあお金も動くわけで、
うん、そうですね、
期待もされるし、うんうん、自分が日本代表として勝つことで、
うん、
動くお金も多分あるし、
うんうん、でやっぱそうなるとますます日本という枠、例えば韓国が1番でアメリカが2番で日本が3番で、3番という枠、3番に誇りを持ってみたいな、それぐらいのことなのかなとも思いますよね。そのただの枠というか、
うーん、
3番の地域に住んでる人みたいな、代表みたいな、
すごい客観的に見ればそうなんだけど、うんうん、でもやっぱ自分のなんかこう心の拠り所にしていくには、うん、それじゃあちょっと心もとないっていうので、うん、そこにアイデンティティを持っちゃうんじゃない。特にやっぱ日本は島国だし、
うん、
面積も小さいし、
うん、
資源も何もないっていう、そのなんていうの、はい、圧倒的なハンディキャップっていうか、
うんうん、
思ってるからこその結束力とか、
うんうん、
そんなハンデがありながら、
うん、
ここまで先進国になって、
うんうん、
ここまでやってきた、
うん、
うちらすげえみたいな、
うん、
結束力はすごくある、
うん、
きっと。で、うん、あとはそのやっぱ宗教的なことがそんなに、宗教全然関係ないみたいな日本言われますし、
うん、
その国をなんていうの貫く宗教みたいなのがないからこそ、
うん
うん、みんなが共通して拠り所としてにできるっていうのが、その日本人っていうアイデンティティなのかなってちょっと今思った、
うんうん、多分その何々人としてっていうものを抱くのは、うん、まあ、日本人だけじゃないと思うんですけど、
はいはい、やっぱ
それぞれの国の人がそれぞれの国に、
うん、
やっぱそういう立場の人はアスリートだったりとか、そういう立場の人は自分たちの国を背負うっていう気持ちを持ってやるものだと思うんですけど、うん、だそこは日本以上に強い国っていうのも、うん、と思うんですよね。
そうだね、うん、
その愛国心みたいなものを公にこう目に見える範囲で愛国心みたいなものがある国としては日本はちょっと弱いというか、愛国心というとなんかちょっとやばいやつみたいな感じに なりがちだから、
うんうん、
でもアメリカとかだと割とそういう考え方って普通だったりとかする感じとかっていうのもあるから、 じゃあ日本人のが国を愛する気持ちっていうのはどういうふうに、
そうだね、表現するんだろう、国を愛してんのかな、どうなんだろう。
トム・ハンクスの本を読んだ時に、
うん、
そのトム・ハンクスが小説書いたのがあって、でその小説の中で、うん、なんのシーンだったかな、なんかスポーツのシーンで、それを観戦してる人が多分その多様性があるその選手を見てだったかなんだか忘れちゃったんですけど、そういうのを見て、これが俺の好きなアメリカなんだみたいな、これが俺の愛するアメリカなんだとかって言って泣くみたいなシーンがあって、
うん、
なんだろう、文化も含めて、文化や歴史も含めて好きっていう気持ちを持ちやすい、持てると思うんですよ、うん、アメリカだったら。だけど日本はやっぱりその、
うん、
敗戦してるし、その戦争っていう記憶の中では、世界の中では悪者だったりするし、そういう時に正々堂々と愛国してますってやっぱまだ言えない空気があると思うし、
うん、
だからなんかその表向きその国を愛するっていうことを表現する手段が今のところ日本にはなくて、だ国を愛するってなるとなんかの外戦車に乗ってる人みたいなイメージになっちゃったりとかする、うんうん、そのイメージとアスリートが言う日本を背負ってって言葉がなんか私の中でうまくはまっていかないというか、な、日本の何をどう思ってどういう立場で言ってんだろうみたいな、うん、ことまで含めて考えてしまうというか、
ちょっとね、私は分かるとこある、うんうんうん、なんか、うん、私は岐阜出身なんですけど、はいはい、岐阜の人って、
うん、
すごい岐阜のことを自虐するんですよね。
あー、はいはいはいはい、
もう何もないし、
うん、
あの名物も特に大したのないし、
うん、
観光っつっても、みんな何みたいな、
うんうんうん、
日高山とかだったらまだわかるけど、
うん、
私のね、出身の岐阜の下の方は、
うん、
何もないっしょみたいな、
はいはいはい、
すごい自虐するし、あんまりその良さ、うん、いいとこだみたいなこと全然言わないんですよ、うん、
はいはい、
多分思ってないし、
うん、
まあいいとこなんだけどね、
うんうんうん、
本当は、
うん、
だけどそれをこう人から他のとこから言われたりちょっと揶揄されたりするとすごい怒る、
うん、
まあ、たとえ冗談だったとしてもマジで嫌な気分になるみたいなとこがすごいあるなと思ってて、まあそれでちょっともったいない部分かなと思ってるんだけど、なんかそれに近いのかなと思って、郷土愛って言わないじゃん、だって
そうですね、
全然いいとこないって言ってるし思ってる、うん、だから、
うん、
私は郷土愛がありますって思ってないんだけど、
うん、
でもプライドはすごくあるから、
なるほどね、
やっぱバカにされると怒るし、
あ、
うん、みたいなのが日本にもあるのかなと思ってて、
ありますね、確かに
日本人はね、だからその特にスポーツだっていうと、
はい、
体格的にも強くないし、
うん、
国土も狭いし、
うん、
資源もないしみたいなところ で、うん、で英語もあんまり喋れないし、うん、とか、なんかそういうなんかその卑屈っていうか、
うん、
だからこそこう、うん、虚勢を張るところとか、うんうん、地震も多くて災害も多くて、うん、何かあったら本当に沈没したりするんじゃないかみたいなところが、
うんうん、
もしかしたらあるかもしれないっていうどっかに危うさがあるからこそ、すごいんだぞみたいな、
うん、
日本人って素晴らしいみたいな、
うん、
テレビ番組がたくさんある、ね、あるように、
うん、
そこをなんかいちいち確認してないと、
うん、不安の表れなんでしょうね、
うんうん、そうかも、うん、
だってあの日本素晴らしいって伝統工芸とか出すけど、
うんうん、
日常的に伝統工芸我々触れ合ってますっけみたいなのありますもんね、
うん、
いきなりそんな、うん、そこを押すみたいな、
そうそうそう
これまで全然見向きもしなかったのにっていうね。
あとその外国人の人にインタビューして日本の良さを言わせるやつとか、
あれ
めっちゃ多いけど、
あれだんだんきつくなってきましたね、やっぱ
きついよね、
状況ってすぐ変わるなって思いますね、やっぱあれやらせてるのって変ですよね、なんか
それを言わせてなんかこう、
うん、喜んでる、
ね、どうだみたいな、そうそうそうそう、うん、きっとね、外国人からしても、
うん、
いや日本のここ全然ダメじゃんって思ってる観光客もいっぱいいると思うし、うんうん、そういうところは多分全部カットして、
うん、
どんだけ褒めてほしいんだよみたいな、ね、ってことは、ね、うん、そうだ、不安ってことだよね、多分
そうだと思う、うん、まあ、でもその日本すぎるからって生きるっていうのと生きがるっていうのとアスリートが言う日本人としてっていうのはやっぱちょっと違うかなって とは思う、
まあそうね、
うん、アスリートは生きがってるってよりかはなんか、うん、何かやっぱ自分の思いがそこにあるんだと思うんですけど、そこは何なのかなっていうのをオリンピック前に考えて、まあ、やるか分かんないですけどね、日本でこの映画でも最後にはそういうシーンがあるので、オリンピックを迎えるシーンがあるので、
うん、
もっと先の未来ですけど、そこでなんかちょっと分かりそうな気がしてきて、まあ、これも全部アニメ見ると分かるのかもしれないですけど、うん、ドラマシリーズをで、なんかそこにちょっと答えがありそうだなってこの映画を見て思いました。
三田村千春的推しポイントその2、ちょっと2020っぽさを出そうとしてる感でちょっと引いちゃうところはありました。まあ、すごいあの全体としては好きだったんですけど、
うん、はい、
2020っぽさをすごい意識してる感が、
うん、
これ必要あるかなっていう感じを私は思ったところがいくつかあって、はいはい、例えばそのカイトっていう、
カイトね、
人物がいて、うん、
はい、
まあ、それはなんかカリスマ YouTuber みたいな設定なんですけど、
うん、はい、
彼が YouTuber である必要性ってそんなにないのかなとか、
うん、
あとはねその音楽の中でもあのラップシーンがいくつかあって、
うん、はいはい、
そのラップバトルとかがいきなりこう登場人物たちがラップバトル始めるところなんですけど、はい、それとかちょっとこう引いちゃったかなっていうのは私はありまして、
うん、
なんか今っぽさを出そうとしてるのかなというふうに思って、なんか普通にセリフで言ってくれてもよかったなっていう感じは思いました。でもそれは完全に好みの問題だと思うので、
うんうんうん、確かにね、
アニメ初心者の上で、うん、やっぱアニメで主人公たちがラップするって、
うん、
なかなかの今まで見たことない映像だったから、
うんうん、違和感の上に違和感が乗っかっちゃったみたいな、
そうだね、
うんうん、
あえて言うなら
ラップシーンで言えば岩佐さんのそのネットフリックスでやったテレビアニメシリーズの前作のデビルマン、
はいはい、
もかなりラップが多用されてまして、
そうなんだ、
そう、
あ、じゃあ好きなん、
なんかでも歌丸さんが岩佐さんにインタビューしたのを聞くと、あの特別好きなわけではないらしい、
ありゃ、
なんて言ってたかな、なんで使うって言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、でも、うん、特別好きっていうわけじゃないんだけど、多分なんか伝えやすいんだと思うんですよね、
うん、
伝えやすいから
端的に伝えられるのかな、うん、
まあそのセリフで説明させてる感じにもせず
気持ちを吐露するみたいな、
うん、うんうん、でそのなんか基本的に多分あのシーンの違和感ってそのアニメキャラが歌うとかっていう違和感もあると思うんですけど、うん、そのヒップホップに対する日本人の拒否反応っていうかっていうのがまだちょっとある気がして、あのやっぱフリースタイルダンジョンとかも、うん、うちの母親とかが見てるとなんか全然理解できないみたいで、なんか何がいいのか説明をすごい求められるみたいな感じがすごいあって、
うんうん、
多分すごく耳なじみが悪いんですよね多分。
いや、あの極限状態で、
うんうん、
そんな空気になるかねっていうのも含めて、
うんうん、
そう、
うん、
まあ、それもそんな日常的にいきなりラップバトルするような文化じゃないっていうのもあるかな、日本が、だから日本の、
うん
うん、
でも
違和感として、
あれがアメリカの設定だったとしても、アメリカ人の設定だったとしてもおかしいですよね、あそこでいきなりラップバトルは。
アニメだからな、
ね、どの状況においてもやっぱおかしいはおかしい、誰がやったとしてもっていうのがありますよね、う
ん、声優さんも大変だったろうなって思って、うん、
でも最近ヒプノシスマイクとかも流行ってるから、う
ん、その何ですかそれは、
ラップする人たちのアニメ私は全然知らないですけど、すごい流行ってるらしくて、
そうなんだ、
でまあ、そこでラップが上手い声優さんっていっぱいいてっていうのがこう認知されてきて、
うん、
まあ、そういうのも あって、まあ、アニメでラップするっていうのは割とアニメカルチャーの中で普通になってくんじゃないかっていう感じは、
へ、
流れとしてあるのかもしれないですね、
はいはいはい、はい、
うん、あとあのカイトのキャラクターも、
ね、うん、
岩佐さんがその田丸さんとのインタビューの中で言及してたんですけど、なんかやっぱ彼はその本当に自由でいられる、いるために努力してきた人っていう書き方なのかなって思って、
うん、
そのああいう状況の中にあっても自分でサバイブする能力を見つけ出していくヒーロー的な存在っていう風に置いてて、うん、なんかそれをなぜ YouTuber にしたのかっ ていうのは私的な想像だと、常に YouTuber ってやっぱ今の世の中の敵にも常識の外にいる人っていうか、縛られてない人みたいな印象の立ち位置の人たちだと思うんですけど、
うん、
そういう人がやっぱり全ての常識が通用しなくなった世界でも生き残れるんじゃないかっていう、そういう設定なのかなと思って、
うん、
まあ、そのサバイブ能力とかに関して言えば、あのお父さん、歩のお父さんとかの方が身体的な能力が高いと思うんですけど、うん、やっぱそこにプラスしてテクノロジーだったりとか、
そう、
ね、脳みそを使えるとか考え方の転換がすぐできるとか、
うん、
そういう意味で YouTuber みたいな人が生き残るんじゃないかっていうことなのかなっていう、まあ、あの YouTuber ちょっとかっこよすぎましたよね。なんかかっこよく描かれすぎと思って
ヒーロー感が
そう、何でもできすぎと思って、だから最後にあの人は生き残れたのかな、ちょっとよく分からなかった、曖昧な感じで。
そうね、最後にちらっとぽい人も
いたけど、
あとそのまあ脱足かもしれないですけど、
はい、
主人公問題あるよね。誰が主人公問題ってやって、
ね、パンフレットによるとね、
そう
監督は一応お母さんのマリを主軸にしてるっていう書き方でしたけどね、うんうん、
まあ確かに思い出してみれば一番最初にのシーンで出てきたのは、うん、マリだったなっていうのはあるんですけど、 でも、うん、そこにじゃあ感情移入すごいできるかっていうと、うん、やっぱり歩夢ちゃんの方ができる感じありますよね、
うん、
振り回されていく、
うんうん、状況にね、
状況っていうところで、う
ん、でもあれも若い女の子が主人公っていうパターンを見すぎて勝手に自分で設定してる可能性もあるなっていうのはちょっと思いました。
うん、
弱くてなんか若い女の子が主人公でその中で成長していくっていうパターンの話を見すぎたのかもしれない、うん、でもやっぱそれが一番お話として落ち着きがいいんだろうなっていうのは
そうね、
ありますよね、
起承転結、
うん、こっちも自然とそういう風になるんだろうし、うん、
それはありますね、
うん、
女二人映画の話、
女2人の極論、この映画に関する女2人の勝手な極論を交わそうというコーナーです。今日の極論は国って何、まあシンプルで一番難しいテーマかなと思いますけど、
うん、
この作品で、まあ、訴えようとしてる、考えさせようとしてることってそういうことなんじゃないかなと思いまして、
うん
ねうん、だから国土がなくなっていく時に、
はい、
国っていうのは単にその土地地面のことなのか、地なのか宗教なのか言葉なのかとか、根本が揺らぐ中で日本とかその国ってなんだろうっていうことを考える、
うん、そのやっぱコロナ禍で私もすごいそういうことを考えてたんですけど、
うん、
なんかやっぱり自分が望む政治をやってくれる国に行けたらすごいいいのになっていうのは思っていて、
その日本にこだわらず
そうだから、世界の国が、うん、例えば A パターンの政治をします、 B パターンの政治をします、 C パターンがあります、どこでも好きなところに集まっていいですよっていうんだったら、
うん、
すごい私はいいなって思ったのがこの1年だったんですけど、
うん、
例えばニュージーランドめっちゃいいやん、うん、ニュージーランドの国で働いて税金を納めてそこの福祉を受けていきたいとか思ったりした。でも政治体制だけで自分が生きるところを選ぶっていうのはなんか違うなってやっぱ思って、
うん、
なんかそういうことじゃないんだよなっていうのはちょっとやっぱどうしても思って、
うん、
本当にニュージーランドの自然が好きで人が好きでとかまで含めればニュージーランド行ってもいいかもしれないけど、そうじゃなくて政治のやり方だけで判断していくっていうのも違うなって自分では思って、うん、じゃあなんで私は日本にいたいのかなっていうところ、
うん、いたいっていう気持ちもあるっていうことか、うん、
あるある、
うん、
そうなった時にやっぱこの国の風土が好きだし周りの人たちも好きだし、でももうちょっと政治はこうなってほしいっていうのが自分の中にあって、でも多くの人はそれを望んでないってなった時に、あれ私はここにいても自分が望む人生じゃないのかなってなったりとか、どこに自分がフォーカスして生きるかだと思うんですけど、 なんかパピチャーともつながるかもしれないですけど、
うん、
っていうのも
私はやっぱりすごい古風な方だと思ってるので、うんうんうん、自分のこと、
はい、古風
だから古風、まあ、よく言えば古風、
うんうん、
悪く言えば何ですか、古風この野放しをやるようになったりしてちょっとずつ、はい、頭が柔らかくなってきたなっていうのを感じていて、うんうん、自分で、
は
い、そのなんか多様性っていう言葉の本当の意味だったり、
うん、
それを受け入れるっていうことがちょっとずつなんか自分の窓が開いてきたなっていう、うんうん、そうだからいやそりゃ日本が一番いいでしょ、住みやすいでしょとか、う
ん、はい、
住むなら日本でしょみたいなところがすごく思って育ってきたから、
うんうん、
まあ、ってことはそういう教育を受けてんだろうなと思うし、
うん、
さっきも言ってたようにそういう日本賛美するテレビとかもね、
はい、
たくさん見ますし、うん、まあ、そういう風に育つ環境になってんだなっていうのと、
うんうん、
でもまあ今それこそ YouTube だったり、も含めてそういういろんな国の情報だったりもアクセスできる時代なので、
うん、
まあ、こっから本当にもっともっと多分その感じは変わっていくんだろうなと、
うん、
だからそのゴーその登場人物のゴーくんね、うん、
はいはい、
小学生の男の子はそんなにそう日本人としてのアイデンティティみたいなのがそんなにもともとない子なので、うん、
はい、
自分が活躍できる場所、自分が住みやすい場所が自分の場所だっていう考えの人はすごく増えていくんだろうなと思います、
うんうん
うん、
でなんかそういう考え方もあるし、なんかもっと原始的なところをたどると、うん、やっぱそこその土地で生活をしていた人たち、その農業をするなり狩猟するなりしてた人たちが、
うん、
人間弱いですから固まって生きた方が外敵からも身を守れますし、まとまっていきましょうよって言って、うん、じゃあリーダー決めますかって言って、まあ、リーダーがやりやすいように補佐役いろいろつけますかみたいになって、じゃあその人たちには特別にお金多く出しましょうみたいななってった結果がこう今の国なのかなっていうことを思うと、うん、出発点から考えると政治ってやっぱその集まった人たちがこうどう生活しやすくするかっていうところが出発点っていうのもやっぱ変わらないと思うので、頭はどうにでもなるというか、頭だったりとか国っていう枠組みはどうにでもなって、やっぱその中にいる人たちがどうありたいかみたいなことがすごく国としての形を作るものだと思うんで、枠は先に作れないというか、うん、中身が先にないと枠が作れない、
うん、
なというのは思いますね、
うん
うん
うん、
その中身の人がいてそれで初めて国の形になるというか、一人がちょっと日本っていう国作ったんでどうぞ来てくださいって言ってもまとまるもんじゃないというか、
うん、
人間の習性として、人間の習性としてはやっぱ そこに集まった人たちでこう、うん、コミュニティを作って、でそこからじゃあ我々はこういう集団のルールでやっていきましょうみたいな、なんかそういうとこは出発点なんじゃないかなっていつも思うんですけど、
う
んうん、
じゃあそれ政治始まりってこと？政治、
いや政治が最後っていうその感じですね。
血族とかじゃなくて、
うん、そこにいる人たちが集まってコミュニティになって、
うんうんうん、
で国になっていったっていう、まあそういう人類の流れだと思うんですけど、
うん、
でそれはやっぱイコールその辺にいた人たちは同じ、そこで交配を繰り返していくわけだから、
まあ
ね、同じ民族になっていくっていうだけだと思うんで、うん、
でもそれがさ、うん、その一人から始まる可能性があるっていうのって宗教じゃん、
う
ん、
あそうです ね、うん、ね、国とは違いますねやっぱね、
そうね、
うん、
だからあの映画の中で、
うん、
宗教団体が出てきて、
うんうん、
まあ、なんかあの災害の悲惨な状況でもなぜかすごい、うん、あの食べ物も、
うん、
すごくあったり、
はい、
学校も自分たちであったり、うん、なんかその仕組みとか全然わかんないけど、
うん、
し、まあ、別にそこは重要じゃないと思うんだけど、
うん、
そういう国のでき方もきっとあるんだろう、うん、
ね、
その新しい国を自分たちで一人の指導者が集めていくっていうのも、
うん、
多分一個のその国っていうか、その自分の心の拠り所としての集まりっていうところで出てきたものなのかな、うん、映画の中で、
うんうん、そうですね、だからあれはいろんな人が集まってなる場所、
うん、
中心を据えた上でっていう、
そうだね、
うん、なんかあとは例えばユダヤ人 ユダヤの民族の人たちは国を持たずにもう全世界散り散りになり、
うん、
ずっと自分の国が欲しくて、でまあそういう戦争とかに発展したりしてると思うんですけど、やっぱその、
うんうん、
国がない人たち、ユダヤ人だったりとか、あとは難民の人たちとかも、もう難民の人たちまさにこの日本沈没の状況と一緒だと思うんですけど、自分の国がもうめちゃめちゃで、国としての形がもうなくなりそうみたいななった人たちが逃げた先にどういうアイデンティティを見つけて、まあ、この子たちも最後国ロシアがなんか逃げてますけど、だ国を変えても自分の祖国がなくなっても祖国をのことを思うっていう気持ちはなんだろうっていう、
うん、
その不思議さもありますね。うん、
そうだね。それは、うん、自分で選択した上での国じゃない。
そうですね。
自分で選択するのと、
うん、
まあ、それがなくあてがわれてるものってはまた違って、
そうですね。
だからこの、まあ、ヨアサさんが言いたかった国、うん、は何だろうって、何とか、
うん、
日本人のアイデンティティなんだろうって思った時に、その自分で選んだ上での国っていうものもある、日本人だって、うんうん、自分で選ぶっていうこともは全然なんか肯定できるなっていうか、うん、そういう形が外国だとね、そういうケースって結構あるんだと思うんだけど、
うんうん、
自分でアメリカ国籍を選ぶとか、
うん、
日本人ってあまりそういう人って少ないと思うから、
うん、
そういう状況の人って、
うん
うん、そういう選択もこの先もしかしたらすごく未来にあるかもしれない、
うんうん、
ですね。
そうですね。だからいろんな人が選択できるような状態が一番望ましいですよね、
うん、
とは思っている。
そうね、う
ん、お前は日本人かって問い詰められるシーンもありましたけども、うんうん、歩むと
日本人だったら助けてやるみたいなね、
うんうんうん、でもまあやっぱあれは意味がないというか、
うん、
っていうことはもうみんな分かってるんだけど、分かってんだけど、ね、やっぱそこに結構基準を置いてるものってやっぱいっぱいあって、そのなんかそこに何の意味があるんだろうっていうのは、日本人であるか日本人じゃないか、どこで生まれたどこで生まれてないっていうのがこの場合においてどこまで関係あることなんだろうかっていうのを、もっといろんな場で考えたいなっていうのは。
そうですね、
うんうん
うん、
なんかでもやっぱこの映画はなんか、うん、はあなるほどっていうか、考えたことなかったわみたいな、うすうす感じてはいたけどっていうところにこうタッチしようとしてる感じが面白いですよね、
うん、なんかさ、日本人はすごく、うん、礼儀正しいとか優しいとかいうのはよく聞くけど、うん、
はい、
映画の中だとすごい性的暴行をやろうとしたりとか、
うんうん、
助けてやる代わりにね、
うん、
あとは落ちてた甲板奪い合ったりとか、
はいはいはい、
なんかそういうずるいっていうか嫌な描写もすごくあって、
うん、
そのそれっていわゆる日本人的ってされてきてないところ、
うんうん、
をあえて書いてるところが、うん、なんかやっぱり日本人としてはそういうのに見慣れてないから、
うんうんうん、
実際すごくある部分だとも思うんだけど、
そうですね、
なんかそれが見慣れてないだけにやっぱり拒絶反応っていうのもきっとあるんだろうなっていうのは思いましたね、
うんうん、そうですね。あの東日本の震災の時なんかも、うん、ああいう状況を利用して性犯罪とかすごいあったっていうのが今になってニュースになったりとかね、
う
ん、
そうですよ。あと、空き巣みたいなことと
かね、
うん
うん、見たくないものを見ないようにするっていうところは日本人っぽさあるなっていうか、
うん、
美しいもので固めようとするみたいな、
うんうん、
現実をちゃんと見るってことがそんなに嫌かいなっていうか、
うん、
そこまでビクビクしなくていいのになっていうか、
うん、
そのこういう、こういう悪いやつらがいて、うん、私たちはこういう良くないとこがありますっていうのを健全にお互いに言い合えるといいなって思いますけど ね、
そうね、
まあ、なかなかそうもいかないとこはありますけれども、う
ん、まあ、これ本当にね、
はい、
難しいね、答えというか難しい、
うん、
スパッとこう簡潔に出ることじゃないので、
うん、そうそうそう、
ね、ずっと喋れてしまうんですが、うん、アイデンティティっていうのね、やっぱり日本人は考える機会がやっぱり少ないと思うから、
うん、そうですね、外の文化との触れ合いがね
うんうん、
やっぱ少ないから
やっぱり考えてみるのは大切だなと思いました、
うん、思いました。
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話。女二人映画の話。
アキラやんって思いませんでした？
アキラ？
アキラってアニメ、
あ、全然わかんない。
最初漫画シリーズで大友克洋が書いたアキラという漫画がありまして、
はい、
それをアニメ化した、まあ、映画、はい、漫画もアニメもカルト的な人気を誇っている。なんか
聞いたことある。あの、うん、アルファベットでアキラです
。そうですそうです、それ、
うんうんうん、
まあ、それも2020年にオリンピックがある設定だったのかな、うん、かなんかでいろいろと話題になったんですけど、コミュニティに小さな男の子は教祖様みたいな感じで出てくるじゃないですか、
うんうん、
あれはアキラですね。あ、もうアキラ、アキラを意識したとしか思えない感じでした。うん、うん、アキラでした。
はい、
はい、
じゃあアキラ分かる人分かるでしょ
う、うん、
最近さ映画公開期間短くないですか、
は
い、
思う。
あのホットな作品を取り上げてるはずなのに、
うん、
なんかもう終わりがけみたいな、
うんうんうん、
日本沈没ももうちょっと危ないかなっていう、
うん、
まだでも公開して2週間経ってないですから ね、
うん、でもテンネットとか未だにやってますよね。
あとあれも長い、ミッドナイトスワン、
あ、
これ扱ってないですけど、はいはいはい、草薙剛さんの、
はい、興行的なもので興
行収入、うん、そうですね、
まあ、早めに判断しちゃうのかな。
そうですね、
うん、この岩佐さんの、まあ、アニメは、
うん、
まあ、他は分かんないですけど、デビルマンと日本沈没見て思ったのは、ベースがちゃんと出発点がリアリティがある場所っていうのが、まあ、入りやすかった。例えば鬼滅とかだと、
うん、
多分どこの世界の話かってよく分かんない話じゃないですか、多分、
はいはい、
まあ、日本なんだろうけど、いつの時代のどういう設定のどういう世界なんだっていう、異世界、異世界なんとかものみたいな、うん、
ファンタジック
ですね、うん、そうそうそう、
確かに東京っていうことがねリアリティあるし、
そうそうそう、
うん、
でデビルマンも、まあ、デビルマンの方がより残酷でより嫌な日本人っていうか嫌な日本像みたいなのをすごい見せつけられる感じがして、あれはあれでまた違う側面で見れる感じがしましたね。
まあ副音声もねちょっと
ね、それも見たいんだよな、
そのソフト化された時でも聞けるのかな、
うん、あ、確かにね、
ソフト化というかその配信になってもね、
うんうん、
聞けたらいいなと思いつつでございます。
はい、
じゃあ次回の作品いきましょう。次回12月3日配信分の作品はロイ・アンダーソン監督ホモ・サピエンスの涙、
楽しみ
楽しみです。そして今日新たに、発表するのが再来週ですね、次次回12月10日配信分の作品、デビッド・フィンチャー監督マンク、
この作品は12月4日からネットフリックスで公開、
はい、っていう、でそのちょっと前から映画館、うん、そんなに多くないのかな、映画館はどうなのかな、うん、映画館でもやってるけど、まあネットフリックス制作でしたっけ
ですね、
うん、あれみたいなあれですね、うん、マリッジストーリーみたい な、
う
ん、たいな、
そうですね、
これなんかモノクロだったり、まあ、全然前情報全然ないんですけど、うん、
はい、
面白そうな、
面白そうです、
これぜひね、見ていただいてメールを送ってほしいなと思います。
はい、
この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずにお願いします。メールアドレスは二人の話@gmail.com です。
はい、この番組は ポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。コメント、あ、YouTube はコメントやチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして Twitter アカウントフォローお願いいたします。また感想やご意見は、ハッシュタグ二人の話をつけて、ぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編を配信した後に、さらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています。毎週月曜夜8時に、女二人映画裏の話のノートに音声配信中です。こちらは一つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ大ありの野放しなトークをぜひ聞いてみてください。
裏の話宛てのメールとかもちょこちょこいただいたりしてるので、
そうですね、
まあ、ぜひそういうのはね、はい、裏の話で読んでますので、まだ聞いたことないという方はぜひ聞いてみてください。
はい、
ではお知らせありますか？
はい、私はですね、カウントダウンジャパンに出演予定です。
うん、
12月30日なんですけれども、来られる方ぜひ楽しみましょう。あとは12月3日にはレッドクロス、はい、新宿レッドクロスでライブがありますので、そちらも配信 と、実際にライブハウスで見ることもできますので、
うん、
ぜひ聞いてください。
三田村千春は毎週月曜日、三田村千春の YouTube チャンネルにてゆるいめの生配信をやっておりますので、よかったら見てみてください。はい、以上です。
はい、今週はなんか短め。
そうですね、
うん、もうじゃああれか、はい、曲制作に結構
そうなんですよ。ライブはね、12月はちょっと今のとこまだ、はい、うんうん、あれなので頑張ります。
はい、頑張ってください。
はい、来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙萌でした。
さよなら。